タッサバガバトアラハトサマサンブッダッサ。
ナモタッサ
ナモタッサバガバトアラハトサマサンブッダッサ。
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 ブッダムサラナムガッチャーミ。
ブッダムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカ
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
た信仰 この功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ごと したらね、今からねちょっとお話しいたしますので、もう足崩しちゃったりしてくださいね。ですかね、はい、ね、はい、今日ね本当は暑い中ね集まっていただいてありがとうございます。そうですね、関西ね、1年何回か、来る予定で、まあ、来てますけども、なかなかねちょっと都合が合わなかったりしてね、この間まあ本当4月に大阪でやって以来になっちゃったんで、もうちょっと関西来るようにしますけれどもね。はい、ですね、それでね、今年になってねかなり一方案の活動が、変化ってわけじゃないんですけれども、ちょっといろんな今までなかった、去年までにはなかったものがいろいろ加わって、加わってって別に私は計画してやってるわけじゃないんだけども、いろんな形で自然な形でね加わってきています。で、まあ、鎌倉の方だとねもう毎週毎週やっているので、その変化をリアルタイムでね終えてますけども、まあ、関西の人は、まあ、ポッドキャストではね聞かれてるかと思いますけども、ちょっと現場ではないので、あれどうなっちゃってるのってね、いろいろあるかなと思いますね。それでね今もちょうど、7月が終わりで、もう時期終わりでね、まあ、大体今年も半分以上済んでますので、今年どういう変化があったのかをねちょっと、きちんと、まとめてお話しして、関西の人もキャッチアップ、ね、できるように、ね、しておきたいと思いますね。っていうのは何て言うかな、まあ明らかにね一方案っていうのが他のスピリチュアル業界っていうかなんかね、とスタンスかなり違うっていうのはもう気づいてるかと思うんですけども、っていうのは何て言うかな、もうとにかくもう時代が変わってきていて、その時代が変わるっていうのはどういうことかっていうと、その何て言うかな、ね、この間 NHK さんものことも話しました。まあ、ポッドキャストの中で話しましたけれども、まあ、マインドフルネスっていうのがもうメジャーになってきている、ね、でこのマインドフルネスとか、まあ、そういう、まあ、スピリチュアルなことっていうのかな、っていうのは、まあ、あくまでもやっぱり世の中のメインの 流れとは別のものっていうね、いうあの捉え方がずっと続いてきていたと思いますけれども、もうちょっとね、ちょっとそれだと追いつかないんですよ。で、だから私は何をメインに進出するとかね、そういうことではなくて、まあ要するに、まあメインの人たちは、あの人たちはきちんとちゃんとやってくれてるから、私らはなんかアンチなんとかって叫んでればいいよねっていう時代ではもうないのね。ね。だから、自分は責任も持たなくていいからいいことだけ言って、でその人たちがある一定の場所を占めてはきたけども、もう誰もそういうのを尊敬はしないし、ね、でいうよりかはきちんとあのこの現実に責任を持っていくっていう、あり方になってきていますよね、いろんなものがね。で特にこれが一番顕著なのが、あのこの、まあ、スピリチュアルってあんまり言葉好きじゃないけども、の方で、特にマインドフルネスっていうのがね、もうメジャーになっちゃって、なので、まあ、だから余計いろいろな問題を当然引き起こすんですけれども、そこを含めてね、じゃあどういうふうに我々はもうこの世界全体に対してね、世の中全体に対して、地球全体に対して、態度を取っていったらいいのってね、そういう話なんですよ、ね、だからつまり例えば医療の現場でいうとね、あの西洋医療の西洋医学のお医者さんとか看護師さんとか一生懸命やっている、だけど自分はちょっとなんかナチュラルなことをあの隅の方でやってってね、っていうスタンスではないんですよ、私が今やってる。まあそういうメンタリティっていうのかな、そういうのものすごくよくわかるし、私らもすぐ近くにいたから、だけどもちょっとねそれとは今はもう違ってきていますね。でそれなので、なんていうかな、そこがね、あの多分私らが他のスピリチュアル業界の人たちと違うスタンスなんだと思いますけどね。はい。でそれで、まあ、あのそういうバックグラウンドでもって、でなんとかな、その今やってるマインドフルネスっていうものを、本当にあのこの地球のど真ん中で、それから日本の歴史のど真ん中に持っていこうっていうね、そういう動きですね。ですか。はい。で、まあ、それを、まあ、やってるんですけども、まあ、今日はね、京都に来ていて、昨日は、あの、愛知県の、青山浄土宗っていうね、ちょうどあの、浄土宗の、お寺でやってたんですけど、まあ、ちょうどこの、ここが、あの、東山でね、今私がいるのが銀閣寺さんと法然院さんに囲まれたところ、挟まれたところで、まあ、いわゆる東山ですね、ここがね、それに対して西山っていうのがあって、あの長岡京とかのあたりですよね、でそこにいた方をがあの法然さんのお弟子さんで、西山の上人さんで、ね、青山上人さんって言われて、でその流れを組む浄土宗を青山浄土宗って、呼ぶみたいなんですけども、ちょうどあの昨日は青山で、今日は東山っていうね、ちょうどあのうまいことあのバランス取れているので、でね、あの昨日もちょっと浄土宗の人たちとも話してたんだけども、あの今ほら浄土とかね、極楽とか行ってもあのもう本当に歴史の教科書の中の話であって、全く現代の人にとってはリアリティを持たないわけなんですよね。で、だけどそれだとちょっとあまりにももったいない。だけどもあえて、極楽とか浄土とかっていう言葉を使っちゃうと、なんかものすごく宙に浮いてしまう、ね、 で、そこら辺を、まあ、今浄土宗の若いお坊さんたちが悩んでいる、ね、そういう話をずっと昨日話を聞いていて、で何に悩んでるかっていうのもそれはもうはっきりしていて、要するにピンとこないっていうことに尽きるわけですね。だからもうそういう教団が、用意している、まあ、普通のクリシェですね、あの決まり文句ですね、っていう言葉を、まあ、たくさん学ぶんですけれども、それがどうにもこうにも、ピンとこない、ね、でそのピンと来てないっていうことすらもなんか言えないっていうね、でまあ、あの昨日も話があったんだけど、まあ、その人たちも、まあ、お坊さんとしての勉強会っていうのをねされていて、でその、法話の練習っていうのもねよくやるんですよ、お坊さんたちっていうのはね。でそれで、まあ、ある若いのかなお坊さんが、まあ、いわゆるの一般の檀家さんの、ね、前で、まあ、お説教の、ね、デモンストレーションして、でその中で、まあ、いわゆるの浄土系の、ね、仏教の、クリシェですね、まあ極楽浄土があってそこへ何万人を通して往生していくってね、いうだけどもその人は非常に正直な人で、だけども何か往生っていうのはピンとこないし、あの極楽浄土があるかどうかも実はよくピンとこないんですってね正直に語ったら、後からそんなこと言うべきじゃないってね、いう話があったっていうね。でこれは別に私内部告発とかにそんなことしてるわけじゃ全然ないんですよ。あのこれは昨日のそれは昨日のポッドキャストにもあの公開されちゃってますし、でそんなこと今更隠す必要も全然なくて、なんていうのかな、もう今誰もね、そのもうお坊さんたちならみんな分かってるはずだなんて誰も思ってないじゃないですかねこの間ね、ポッドキャスト、ごめんなさい、フェイスブックにもちょっと載せたんですけども、あるあのライターの人がですね、若い女性のライターの人が、お坊さんたちのがなんか、集まってるところへ、まあ、取材に行って、でそのライターの人はまあ本当に普通の今の若い女性なんでしょうね、まあいわゆるのお坊さんっていう人たちと今まで会話をしたことがないっていう、これ非常に当たり前で、まあちょっと京都はちょっと違うかもしれないですけどね、あの京都はまあここはおっさんたちがね、あの街歩いてるとこだから、だから東京の街でお坊さんの姿ってまず見ないんですよ。で京都の街はまだね、あの衣姿の人がね、雲水線もちょっと時々うろうろしてるし、あの普通の改良園のね、お坊さんたち、おっさんたちだったら、和尚さんたちだったら、まあいくらでもね、まあ皆さん会うだろうけども、多分皆さん東京行ってそんな人会ったことないと思うんですよ、ね、あのなぜ会わないかというと、あの人は移動するとき背広着てるからなんですよねあのそれはそうですよ、あのスーツ着て移動するから、あの分かんないよね。でその場所行って衣に着替えるから、だから街中で衣を着た人に会うことはまずないんですよね、なんでだから若い女性たちが具体的にいわゆるの僧侶の人たちと話す機会が全然なくて、ないとどうなるかというと非現実的な考え方をしてね、まあそれこそアニメかなんかにあるような、もうすでに悟ってお坊さんというのはもう完全にみんな悟っていて、悩みとか何もなくてってねと思っていて、それでまあその若い女性のライターとお坊さんたちのがあってね、お坊さんが、いやお坊さんたちもいろんな悩みがあるんですよって言って、そうすると若い女性が、え、そうなんですか、お坊さんっていうのはもう悩みないと思ってましたとかね、いやお坊さんには実は鬱とか多いんですよって言ってね、鬱なんてそんなのあるんですかってね、あってどれほど非現実的なんだよってね思って、 そうなんですよ。だから実際に会ったことがなかったら、まあ本当にアニメの中の一休さんかね、なんかと思って、ボスさんたちとはもう我々と全く違う人たちで、だから悩み苦しみもあるわけないし、うつ状、うつになるなんてこともないしね、っていう、まあ思い込んでいて、でも実際はうつになるお坊さんも多いし、悩み苦しみを抱えているお坊さんも多いし、でまあ実に当たり前なことね。だからそのそんな当たり前で、なんだけどこの当たり前をもう認めないね、どちらの側もですね、お坊さんの側も、それから世間の側もね、なので恐ろしく非現実で宙に浮いちゃった、話になっていて、でそういうところからこの、極楽っていうものが、ピンとこないっていうね、話がタブーになってしまう、ね、でそうするとどういうことかっていうと、もう本当にただクリシェの決まり文句の、説明をするだけで、はい、西の方にね、阿弥陀様っていう人がいますってね。で、生阿弥陀仏って言うと、そこへ行けますってね。っていうような。あ、いやいや、まだ始まったばかりだから。うん。ね。で、終わりなんですよね。だから、それは、高校の歴史の先生が、親鸞さんはこう言われました、法然さんはこう言われましたってね、教えるんだったらは別に何の問題もないんだけども、で問題は、どうぞ そこに、ね、あそこもう閉めちゃったけど、そこね、はいはいはい、なんだけども、このまあいろんなお経にね、西方浄土にそういう人がいます、ね、で我々は全てその阿弥陀様の慈悲によって救われているってね、っていうことになっているって話じゃないですかね。だから問題はそうはなっていても本当にそうなのっていうとこじゃないですかね。でこの、なんていうかな、そういうことになっているんだけれども、本当にそうだっていうことが、問題にならないっていうか、でどういうことかっていうと、例えばね、今言ったように阿弥陀様の慈悲によって我々が全員救われていて、ね。だから生阿弥陀仏っていうだけでもう我々は往生できるんだよってね。どうしてっていうとね、まあ一つの、説明として、まあこれもお経に書いてあって、まあ普通に浄土系のお坊さんたちがすぐ説明しますけども、まあ法蔵、まあ阿弥陀様という人はもともと法蔵菩薩っていう人でね、で、法蔵菩薩っていう人がまあ誓いを立てたわけですよね、もし私が本当に全ての人を成仏させることができなかったら、私自身が、もう仏になることはしないってね、そういう誓願を立てて、だけども法蔵菩薩とめでたくもう阿弥陀仏になっているわけで、ってことはもうこの誓いは、実現されている、ってことはもう我々全てはすでに救われているっていうね、っていう、まあそういう話なんですけどね。だからもう法蔵菩薩が阿弥陀さんになってんだからってことは、もう誓いは成就してるんだからってことは、私らがもうすでに救われてるんだからってね、っていう証拠です、証拠があるでしょって言われても、あそうですかっていうね、っていうなって、だからまああらゆるいろんな話を そこにはいっぱいあるんですけどね、まあ、まあこれはあのそういう話はもう浄土系のね、の住職さんたちに聞いてくださいね。あるんだけども、それと私自身がそれをピンとくるか来ないかっていうのは全然別の話で、でだから問題はそういういろんな話、あの決まり文句だとかそういう理論だとか理屈だとかっていうものの、まあそういう塊があって、そしてそれを、自分のものとしてピンとくるか来ないかっていうのはまた全然別の話で、でここで勝負をかけなきゃいけないのに、この勝負をなんか避けてるっていうのかな。でこの勝負をかけるにはまずは、何の自覚が必要かっていうと、全然ピンときてない私っていうのがね、そういう自覚じゃないですか、ね、でこの自覚がなかったらば何も始まらない。全然ピンときていないから、じゃあピンとくるためには何をしたらいいの、どういう努力をしたら本当に、ピンとくるようになるのってね、あのっていう話ですね。だけどもピンときてるか来ない来てないかを、正直に言わなかったならば、これは何も始まらないですよね。本当に、あの西の方に阿弥陀様っていう人がいて、ねね、そういう浄土があって生阿弥陀仏って言ったら、そこへ往生できますよっていうね、あのだから皆さんもそんな何も心配することないですよってね、言ってればいいだけの話であってね、まあ、だからでね、結局それどういうことなの、どういうことなのっていうのは、そのなぜピンときてないってことを正直に言っちゃいけないの、そしてピンとくるための努力っていうものを始める、始めないのって、そういう話じゃないですか、ね、でまあそれで、あの昨日もあのそこの住職さんが後で話してたんだけど、まあ彼自身もそこでいろいろ悩んでいて、でそれでいろいろなんかネットで調べたら、なんか私のあの 文章化された法話を読んでね、で私はまあこんなことを言ってて、であのピンと来てない人がいたら、私のところ来たらピンと来させてあげるからって言って言ってあのなんかそう書いてあったから、じゃ あの山下さんのところ行ってピンと来たいって言って、あの、まあ、その人3年前ぐらいからね熱心に来ているんですよ。で、まあ人から見るとなんで傲慢なやつなんだろうとね、まあ思われるかもしれないですけれども、それはね、いやこれは私はまあ浄土の人間じゃないし、まああの山下家っていうのはまあ浄土真宗の門徒だから、まあまあまあ私もあのまあ長男の長男だから、まあまあ門徒の血を引いてはいますけれども。まあ実際にあの大谷大学とかで勉強したわけじゃないんでね、なんだけど、まあそれでも結構私がそこら辺は結構自信持って言えちゃうのは、本当に日本の大乗仏教ってみんな同じ構造をしているからなんですよ、ね、まあそういうことになってるんだけども全然ピンとこないよねっていうね、でその全然ピンときてないよねっていうところがその手つかずになっちゃってる。だからピンときてないっていうことも、正直に言えない状態になってる、ね、でそこで正直に言えなかったらば、もう後に残るのは何って言ったら、そういう、単なる決まり文句とかねっていうものだけが、残っていくっていうね。でそうすると誰もなんていうかな、救われていかないっていう、そういう話ですね。で、ここら辺ね、もう今年になってかなり話してきたんですけども、まあちょっとね関西ちょっとしばらく来てなかったんで、ざっとまとめてお話しして、で、そこに、今年になって入ってきたフォーカシングとか、プラナヤマとか、自己義理の自己とかね。 そういうものが全部、絡んできますのでね、ですね、だからそこら辺ね、きれいに何て言うかな、頭の中を整理しておいた方がいいのではないかなと思います。っていうのは、この、まあ、皆さんちょっとでも仏教の勉強をするとこういう、まあ、今言ったようなクリシェとか決まり文句とかね、そういうものがあって。まあ、それを一生懸命学ぶんだけども全然ピンとこなくて、でこれをピンとくるためには一体どうしたらいいのっていうところでみんな途方に暮れるわけですよね。小川さんそうでしょ。
はい、
そうね。
そうです。
小川さんも結構読んだわけでしょ。そうだね、ピンとこなかったわけね。
来るとこと来ないとこ、
うん、
で、
うん、
来ないとこがなんかなんでかな、なんかおとぎ話のような話がいっぱいあるなって思ってたけど、
うん、
一部はすごく自分のことのように、
うん、
実生活で使える部分もありの、
うん、
そのファンタジックな部分もありので、
うんうんうん、
すごく悩んでたというか、
うんうん
もううん、ずっとつながってるからきっと何かあるんだろうなという、
うん、
そういう期待は知ってて。
ちょっとそこで話してもらえる？
いや、いいよ。何がピンとこなかったですか？
その菩薩様とか、
うん、
登場人物、まず登場人物が全然ピンとこなくて、
うん、
いろんな菩薩様、普賢様とか観音様とかいろいろこう出てくるんだけど、
うん、
その辺が全然本当に おとぎ話の世界としか自分には取れなくて、
うん、
でもそのお経の中の間には何か自分にこう訴えてくるものがある、
うん
うん、でその訴えてくるものは自分の何かこう何て言うかな、実生活に使えるのもたくさんあるし、
うん
うん、でもその菩薩とか。うん、なんかこの分からないとこもたくさんあるしみたいなんで、
うん、
ずっと悩んで20年ほどずっとやってきて
20年もやってきたんですか。
そう、そう、大学に行ったりすればよかったんでしょうけど、まあ、家のこともあったりしたのでそういうふうにも行けなくて、で自分でいろいろ仏教書読んだりで、ティク・ナタ・ハンさんの本読んだりで、衣装先生が翻訳された法華経の小冊というので、
うんうん、
ピンときたんですね、
うんうん、
でその頃に山茶先生のその瞑想の話が自分の中に入ってきて、
うん、
で座禅会に来たらああそうなのかっていうことで、うん、なんかその菩薩行のこの八正道とかがよく分かってなかった。
うん、
うん、なんか発祥道したらそのなんていうかな、悟りに近くなるのかなって、もっと人間としてこうなんかなっていくのかなと思ってたけど全然なんかピンとこなくて、
うん
うん、今考えるとあシンキングマインドの世界で私はずっと生きてた、
うん
うん、でそのピッチャー交代の手段を知らなかった、
うんうん、
でピッチャー交代の手段が分かった時に、
うん、
その仏教お経、お経の話が大体分かるようになって、
うん
うん、それがなんか、うん、自分ごとのようにだんだんとこの吸収できて、
うん、
ああおとぎ話じゃなかったんだ、
うん
うん、その彼岸とか涅槃とか青空ってあ自分の中にあったんだっていうのが分かりました、
うん
うん、だから お経の中の仏性とか、
うん、
涅槃とか彼岸に渡るとか、
うん、
その辺がさっぱり分からなくて、それほど先ほど言ったようにその西の方にね、
うん、
あるもんだと、
うん、
でもこの世の中そんな西の方とか神様とか仏様とか、
うん
うん、そういうものは信じられなくて、
うん
うん、 そういうのでこう過ごしてきたです、
うんうん、で今はもう西がどこか分かって、
そうですね、
うんうん、はい、
はい、
うん、はい、まあいい
です。いえいえ大丈夫大丈夫、はい、多分今のきちんと入ってるはずですからね。はい、ね、まあ結構もう小倉さんキーワード言ってしまったんですけど、まあピッチャー交代とかね、そういうことですね。で、ね、ザもう一気にいきますね。はい、まあもう、まあ、結論から言っちゃうと、ピッチャー交代した後の世界のことを言ってるわけで、だからピッチャー交代してしないと見えない世界っていうことなんですけど、まあじゃあちょっと、ね、今日初めて来たピッチャー交代一体何よとかね、いろいろあるから、まあ、そこら辺ね、きれいに説明していきますね。で、まあ、特にこの京都ね、座禅会はもうちょっと私この京都の仏教のいろんなちょっとプレッシャー、プレッシャーっていうプレッシャーじゃなくて、その京都の仏教のなんか伝統を今ここに立つとね、本当にひしひしと感じるので、この京都の仏教の歴史を踏まえた上で、どうして私らはこんなことになってしまったのかっていうね、あたりを、いろいろお話しして、で それで、今年のなぜ、こういう展開になってるかっていうね、をね、したいと思います。ね、で、まあ、今言ったようにね、仏教の勉強すると、まあ、そういう、西の方に、まあそういう、ね、皆様とか何かがいらして、まあ、で我々はすでに救われていて、ね、っていうようなね、ことを、まあ、浄土系の人は言われるし、まあ禅宗だったら、我々はすでに悟っていて、で、修行っていうのも今からね、迷ってる人間が修行することによって悟りの方へ近づくってことではないんだよとかね、散々そういうことを言うわけですよ。ね、で、そうなんだけども全然ピンとこない。ね、で、ピンとこない、っていうことになると、どういうことになるかっていうと、これもね、本当に非常にはっきりしていて、ピンと来るとか来ないとかっていうことをもう、まあどうでもよくなるっていうね、そういう話にしちゃうんですよ。要するにピンと来るっていうのは、じゃあ要するにハートでピンと来るかっていう話じゃないですかね。このハートのところで、ピンと来るか来ないかを問題にしないってことは、もうハートというか心、自分の心ですね、生々しい心はもうどうでもいいっていうね、そういう話に、当然なってきますよね。わかります、ね、で、これ本当にね、これ病がものすごく深くて、全部とつながってるんですけども、まあもういいですか、ちょっと大倉さんがもう答え言ってるんだけども、この、心を具体的にどうしたらいいのかっていうのが、まあ今のワンダーメソッドの肝なんですよ、ね、でそのためにいろんな工夫を、今ずっとしてきてるんですけれども、なぜ私がこんなことをしてるのか、根本的な理由っていうのは、この自分のね、心をどうにかしなきゃいけない、このメソッドがなかったから、だから自分でこれを作るしかなかったっていうね、そういう話なんですよ。ですか？つまり全然ピンとこない自分の心というものがあって、 ピンとくるためにはここを何とかしなきゃいけない、ね、でそのための方法として、まあ、今私らが、まあ、整備してきた、ね、方法があって、そしてまあそれが今年になって、何箇所かにおいてかなりアップデートしたってね話して、まあでまあ、後で、まあ、このアップデートの内容も話しますけれども、問題はアップデートすることによってさらにこれを何とかしようよねっていう話で、まあまあ結局、ね、狙いは全く同じなんですけど、まあ、前よりが効率的に良くなったっていう話なんですけどね、でもともとはそのじゃあねこんなことをみんなやってるかって言うとやってないんですよねやってないわけで、外中の人間でこんなことを やってるのも本当私ぐらいで、ね、でなぜやんなきゃいけなかったかというやっぱりこれが問題だったからですね。ってことはこれをもう問題にしないっていうあり方もあるわけなんですよ。ですかね。だからつまりこの、もういわゆるの、決まりきった教えだけを受け入れて、それが本当に自分にとってピンとくるか来ないかを問わないっていうね。わかりますかね。問わないっていうね。でこれはね。いやそんなこと言ったらピンとこないものはピンとこないんだからあなたが不安でしょうってね私らだと当然思うわけなんですよ。だけどまあ皆さんの世の中を知っている人たちだからわかると思うけども、こんなこういう当たり前なことがそのなんていうかな全然大事にされないっていうこと大いにありえるわけね。みんなそうじゃないですかね。皆さんのそれぞれの場所を考えればいいと思うんだけども、全然ピンときてないことを問題にすることすらしない、ね、でそうすると後に残るのは、まあ、単なる理屈と、まあ、そこに実践があったとしても実践も型通りの実践しかないっていうね、いう話なんですよ。わかりますかね。で何て言うかな、それでいいっていう人もまた実際いるわけね。なぜかというと、まあ、そういう理屈っていうのは一生懸命勉強すればどんどんどんどん知識がね集積されていくしね、だからまあその知識をたくさんね集積してでそれをまあ教えるっていうかね、まあ、そういうことも、当然できるわけで、ね、だけどもそれでも全然ピンときてない、そのどうしようもない自分っていうのが、まあ、あるわけで、それどうするつもりよっていうのは私はまあ実は思うんですけれども不思議なことにねこれは、問題にしないのが、ほとんどですね。ね、でそれじゃあどうしてそうなのかっていうと、これを問題にしてもピンとくる方法がもう思いつきもしないからっていう、結局そこに尽きるんですよ。ね、ですか。でそれだったらどんなに頑張ったってピンとこないんだったらばもうピンとくるってこと自体も諦めちゃってね、諦めちゃってでただいろんな理屈をね一生懸命勉強してそれを暗記してそれを話せばいい。だから全てはということになっているって話にまとまるわけですよね。ということになっているってことは私は本当は知らないけれどもっていうね、だから責任をどっかの 本とかね何とかに預けちゃって、まあ、この本にはこういうふうに書かれています、本によるとこうなっています、だけど私は本当かどうか知りませんっていうねなってね、でもうそれでいいっていうね、それでもうその人の責任を果たしたっていう、面もあるんだけども、 だけども一人の人間としてあなた本当それでいいのっていう話じゃないですか。で仏教っていうのはちょっとそれで済まない話だね。なぜこれはもちろん当たり前で生老病死の問題があるからですね。あの、生まれて年取って病気になって死んでいくっていうこの現実の中でピンとこないままこんな生老病死の中に巻き込まれていったらあまりにもちょっと辛すぎるでしょうっていうねことですね。でだから仏教のねあのど真ん中をいくらやったって、もうこの答えしか出ないはずなの。要するにピンとこなかったら意味ないよねっていうね、そういうこの結論しかないはずなんですよ。なぜピンとこなかったら生老病死が怖くなるだけでしょっていうね。そして生老病死を本当に乗り越えるのが仏教なんだから、あのそんなどっかのお経に書いてありますなんていうのが仏教であるわけがないじゃないですかね。でじゃあそしたら、生老病死はピンとこないまま生老病死を迎えちゃうのはあまりにも辛すぎるからこれちょっと違うよね。じゃあ本当にピンとくるためにどうしたらいいの。もう2つしかなくて、何かっていうとピンときていない自分を潔く認めるってことですね。だってピンときてないんだからもう認めざるを得ないでしょと私は思うんですけども、不思議とそこでなんかみんな認めなかったりして、ね、だからピンときてない私を潔く認める、そしてもう必死になってピンとくる道を探るっていうね、この2つしかなくて、この2つをちゃんとやれば、もう絶対に、ピンとくるところに来るようになってます。もうっていうのはなぜかというともうすでに、もう材料は揃ってるから、ね、いろんな意味で、ね、だから、このなんていうかな、本当にミラクルを起こす薬が実際ないところだ、ないところで自分が病気であることを認めて、でしかもこれを治療する薬を求めるっていうのはちょっと辛いこともあるけどね、あるかどうか分かんないんだから。だけども実際にあってほんのちょっとした努力さえすればこの薬が見つかるっていうんだったらば、今自分が病気であることを急ぎよく認めて、で本当に治療治癒できる病気を必死のパッチで探すっていうのが大事になってきますよね。で今この仏教に関して言うと、あります、それはピンとくる道がね。だからそのためにはまずこの2つの条件をちょっとクリアしてくださいっていうね、ピンときてない自分を認める、そしてピンとくるように必死のパッチでやるっていうね、いうことですね。で これ仏教の、なんか深い理論でも何でもなくて、これ世の中で当たり前のことなんだけど、この2つの条件が全然クリアできていないっていうね、でその理由っていうのがやっぱりこの本当にミラクルの薬、そのピンとくる薬、ピンとくる方法ですねに対する信頼がないからですね。信頼がないから結局最後の本音のところで信じていないっていうねいうことなんだと思う。ちょっと悲しいんですけれどもね、そうするともうあらゆることで、こんな瞑想とか何とかやっててももう 100%失敗する、 100% くじけてしまう、ね、ほんのちょっとした邪魔が入っただけで、ね、どうせ、ね、こんな薬ないよってねいう話になって、ね、だから私は、そこら辺をちゃんと、覚悟を決めていただきたいんですよ、 しつこく言うけど、ピンと来てない自分を認める、でピンと来る方法を必死のパッチで見つける、そしてそのピンと来る方法があると、信じるんだけども、この信じるっていうことがまた本当に難しいですね。でこれは何なんだろうかなと思って、信じられる人と信じきれない人がどうしても出てきてしまってね、で信じきれないと本当途中で迷ってしまう、ね、で信じきれたらもうどんな多少にくじけてもね大丈夫ってね、そういう流れなんですよ、ね、はい。でだから、話をまとめると、この、まあ、浄土でもな、まあ、浄土が一番分かりやすいからね今言ってて、まあ、昨日もちょうど浄土宗のテレビでやって、まあ、こう同じような話してたんですけども、そういう、ね浄土に関する浄土とか往生とかね、ものか、ね、ですね。で今私らがやろうとしているのは浄土とか極楽とか、往生するとか、ね、そういうことを全部アップデートしちゃうよねっていうね、そういうことを今していて、となると昔浄土と呼ばれていた場所、極楽と呼ばれていた場所、そしてそこへ行くことを往生と呼んでいたってことね、でそれがみんな歴史の中の古い本の言葉ではなくて、いきなり今2016年を生きる我々のリアリティになる、ね、ただ浄土とか極楽って言うとさすがにちょっとねえ、まあ、古臭くはないんですけれども、ちょっとねあれなんで、まあ、私はただそれを青空って呼んでるだけだし、ね、そこへ行くことをね、往生すること、ね、それをピッチャー交代って呼んでるだけなんですよ、ね、だからまあ青空っていうのを浄土系の言葉で翻訳すると、もちろんそこは浄土だし極楽だしね、西方浄土ってねなんですよ、ね、そして往生する、往生するってのはそこへ行くってことですよ。でそれは青空に入っていくピッチャー交代することによってっていうね、でそういう話ですね。でそう見れば全部浄土系の文章って読めます。まだ私そんなそこまで勉強してないんですけども、ちらちらと読む限りだってこのことしか言ってないんですよ、ね、で、まあ、これはねちょっと昨日も話したけど、まあ、また大事なことだから今日も話しますけれども、今までのね、本当に我々の問題っていうのは、日本の仏教というのは本当に結構華やかな歴史を持っていて、で実際にそういう浄土とか極楽っていうものを実感した人ね、今の言葉でピンときた人っていうのはやっぱりいるわけなんですよ、ね、いなかったら今頃この京都の町なんかにお寺がこんなにあるわけがないのね、これ実際いたんですよ本当に、ね、だからその人たちがピンときたこと、実感したことに基づいて、この京都の町のいろんな仏教のいろんなものは作られています、ね、これ実感してなかったとてもじゃなく生み出せないものを生み出しているから、ね、だけどもそのピンとくる道、実感する道っていうものが必ずしも、今の現代人には 分かりやすいものではないわけ ね。そういう非常に残念な面がある、ね、で私がやっぱりあの京都の町でこの間も奈良行ってきたんですけども、そういうとこへ行って感じるのは、ああやっぱり我々の、先祖の人たちはしっかりと青空を生きていたなってことなんですよ、ね、そしてそこからこういうものが生まれてきたなってことはもう間違いないわけね、でそうなんだけども、じゃあ我々が、そこへ入っていけるかっていうと残念ながらいけない、ね、なので今私がやろうとしているのは、誰もが長嶋茂雄になる道ですね、本当にねあのボールが来たらただ打ちゃいいっていうね、いう人、まあ彼にとってはそうなんでしょうけども、私らだともうちょっとちゃんとしなきゃいけないっていうね。まあ私 あの直近の師匠的に言うと、内諸氏だったら思いを手放しなさいってね言うだけで、ね、でも本当にあの人たちはもうパッと手放して、思いを超えた世界へスッと入っていけた、ね、だけどちょっとだから思いを手放しなさいはかなりの部分はるかに親切にはなってきてるんですけども、でも十分親切とも言えないっていうね、なので、それを補うことを今ずっと私は、やってきていた、そういう話ですね。で、でそれとね、じゃあどうしてこの、我々がすでに、西方丈にいられる阿弥陀様によって救われているっていうことをピンとくることができるのか、ね、その具体的な方法は一体何、ね、っていうそこら辺になってきて、今私らがマインドフルネスとか慈悲とかをめぐって話していることが全部、生きてきます、ね、で私らが今世間での言われているマインドフルネスとはかなり違う考え方をしているというのはね、皆さんご存知の通りだと思いますけども、なぜそこでガラリと違う考え方をしなきゃいけしているのかといったら、まさにこの西方浄土を実感するためですね。ってことはどういうことかっていうと、今のメインストリームのマインドフルネスの説明だと西方浄土は実感できないんですよ、ね、西方浄土って考えたくないですよ、そんなものはねだから浄土とかなんとかっていうのはあれも仏教じゃないとかね、いうことをマインドフルネスをやってる人が言うわけですね。いいですか。つまり、もうちょっとまとめると、今普通のマインドフルネスと浄土っていうのは相性が非常に悪いです、ね、悪いってことを知ってると思う、ね、だから要するにマインドフルネスって言ってる人は浄土とかいうのはあれはもう仏教ではない、仏教が逸脱した姿なんだって言ってますよね。本も出てるし、ね、だからマインドフルネスによって浄土が否定されてるわけね。ですか。これ私勝手に言ってるんじゃないですよ。もう本だってちゃんと出てるでしょ、ね、だから普通にはマインドフルネスっていうのが西方浄土へ往生する道とは捉えられていないわけねいないわけ。これちょっとまず押さえてください、ね、皆さんが普通のヴィパッサナ普通のですよ普通のヴィパッサナセンター行っても、 ヴィパッサナっていうのは裁縫場で往生する道なんだ、教えられないですよ、そんなことはね。いいですか、これ押さえてください、ね。で、一方案のマインドフルネスっていうのは裁縫浄土へ往生するマインドフルネスなんですよ。そこが全く違うわけ。普通のメインストリームの、まあ、私は 2.0 と呼んでるね、マインドフルネスっていうのは、裁縫浄土へ往生することを否定します。で、実際に否定されてるし、ね、だけど一方案のマインドフルネスっていうのは、裁縫浄土へ往生するマインドフルネスですね。そういう構造になってるんですよ、ね。これでも大体問題の全体像が分かるでしょ、ね。これ東山ですよ、隣法然院さんですよね。法然院って法然さんが裁判を過ごした場所ですよ、ね。日本浄土の仏教にとっても聖地もいいところなんですよ、ね。もう私らが今これ私らが話してるで、左手に緑が見えて、そこが、まあ、法然の森なんだけども、ね、ここがもう本当に日本の浄土仏教のもう中心も中心もいいところですね。で、だからそれをまあ私は今感じながら話してるん でもうざっと話すと、まあ、もう話しちゃったけど、現代ではそれが裁縫浄土が全然ピンと来ていないっていう、問題があって、でそのピンときてないことすら言えないという問題があったね、まあ、まあそういう話ですね。でそれに対して、まずピンときてないことを認めること、そしてピンとくる道を必死になって探すこと、そしてピンとくる道があるんだということを信じること、ね。まあ、大体この3つが必要になってくるということね。でそうすればあのピンとくる道っていうのは見つかって、なぜならそれ存在しているから、そしてその存在している道がマインドフルネスと非常に深く、絡んでくるんだけども、でも普通のマインドフルネスね、私が言っている仏教 2.0 のマインドフルネスは、裁縫浄土に往生するっていうことと非常に激しく対立してしまう、そういう、いいですか、今問題の整理をしてるんですよ、いいですか、ね。でそうするともう皆さんこのせっかく京都って町に住んでいて、京都のね、ある浄土仏教の伝統を感じられるじゃないですか、ここで。そして同時に今、怒涛のように入ってきているマインドフルネスも感じられるじゃないですか。そして、浄土が全然ピンときてないっていう悩みも感じられるじゃないですか。ね、でも、そのまま行ったらなんかちょっと不幸だよね。話になって、今の 2.0 のマインドフルネスだったら、このお浄土がピンときてないっていう悩みを乗り越えることはできないのね、できないんですよ、ね。だから、浄土系の仏教の住職さんが、自信持てないで、あ、これはやっぱり大乗仏教っていうのは仏教じゃないなって言って、2.0 のマインドフルネスの方へ行ってしまうことですね、っていうのはまあ実際の現実なんですよね。じゃあここら辺をどうしたらいいのって言って、そこまでの問題設定はいいですね、問題の理解ね。ピントが来てないって言ったって、皆さんが皆さんだってどっかね、お寺の檀家さんだからこの日本仏教のこの問題というのは皆さんの問題でもあるんですよ。そんな単なるお医者さんたちの問題とかね、ではなくて、で皆さんが普通にヴィパッサナーとマインドフルネスって普通に、まあ、一方案以外のところへ行ったら皆さんが出会うのは 2.0 のマインドフルネスですよ、ね。だからこれはみんな皆さんにとっての大問題だから、皆さんが普通に一方案以外のところで学ぶマインドフルネスと、皆さんが日本仏教の檀家として、背負わなきゃいけないこの日本仏教の問題のこの2つが結びつかないっていうのは皆さんにとっても問題ですよ、ね。これは私だけの問題じゃなくて。いいですか？はい。で、それで ここまでちょっと整理しておきたいんですよ。でじゃあどうして一方庵のマインドフルネスだけが極楽浄土へ往生する道なのかっていうねだから昨日もあの青山浄土宗のお寺で座禅会できるわけね。それは 2.0 だとできないんですよ、ね、まあ会場を借りるっていう形ではできるけど、それはただ単に場所を借りてるだけであって、で私らがやる場合はそんなそう場所を借りてんじゃなくて、まあ、そこの、まあ、犬塚さんで私の友達だけど、まあ、犬塚さんという住職さんと、対話をしながらね座禅会して、ね、だから私も青山浄土宗を学びながらね、やるっていうね、お互いに学びながらの座禅会ですね、単なる場所貸してる借りてるだけじゃなくて、でだからなぜ私らが浄土宗のお寺を借りて、極楽浄土へ往生するためのマインドフルネスをって言えるのかっていうね、ことなんですよね。でここら辺からそうか、今年になっての展開ですね、展開、大きく2つあって、あ3つあるかね、フォーカシングとプラナヤマトと自己切りの事故とね、まあ、自己切りの事故っていうのはもともと内山老師の言葉なんですけれども、3月にね、永井仁先生と一生さんと私と3人で仏教さんと手を哲学するという提談をやって、でその時に永井さんが、内山老師の自己切りの事故を徹底分析して、私は一生さんでもできなかった分析をされてうわってきて、まあ本当その通りだなって感じて、で本当にその時初めて永井さんのことも理解できたし、自己嫌悪の事故っていうのも本当にすっきり理解できたし、ね、でまあ今までやってきたことと全然全く同じなんだけど、さらにそれがクリアになって感じてね、なんですけども、で今日はちょっと自己嫌悪の事故までちょっと踏み込めないですけども、で本当に、自信を持って今言えるわけね、青空とかなんとかっていうことをね、だけどちょっと自己嫌悪事故とちょっとあまり複雑すぎるんで今日は言わないですけども、ただね、本がね、もう今ゲラができて構成をしていて、それが8月の8日までに仕上げなきゃいけないんですけども、それが終われば、9月中にはねもう出版されるはずです、ね、で10月ぐらいに多分神保町の東京の神田の神保町の東京都書店さんのとこで出版記念のなんかやるし、イベントやるし、それから12月の24日のクリスマスイブの土曜日ですねに仏教提談をまたやりますね。ちょっとそれはいいとして、でちょっとそれ触れるともう時間足りなくなっちゃうから、もう今日2つだけで、フォーカシングとね、プラナヤマですね。ですね。で、この、池見さんがここね、1月にここいらして、そこからちょっと変わったんで、この、京都座禅会もちょっと非常に深く関わってるんですけれども、結局ね、そのフォーカシングを私半年ずっと自分自身がやってきて、池見さんたちとの対話をしながら、やってきて、なぜある意味それが非常に効果があるのかがようやく見えてきたんだけども、フォーカシングの秘密っていうのはやっぱり私からするとね、体の感じなんですよ。今体の感じっていうのは池見さんのは今この言葉を使っていますけれども、でこの間池見さんと私との公開対談を朝からでやったんだけども、その時に実際に公開のフォーカシングをねやって、で何を問うかっていうと、やっぱり体の感じ が何があるかっていうことを見つけていく、ね、そしてそれが何を意味するのかね、なんかグレーな灰色のものがなんかここら辺にあってとかね、ここら辺なんかざわざわした感じがあってとか、なんかここら辺にギュッとした感じがあってとかね、いうふうにまあ自分の中を見ていくんですけども、なぜそれが有効なのかっていうと、もし我々が単なるある考えだとかね、ある感情だとかっていうものだけを見ていくと、もう本当にそれに巻き込まれてしまうね、あのシンキングとか感情とか、ね、だけども体の感じっていうそのものを手がかりとすると、ティンキングに巻き込まれないでそれを見ることができるっていう話ですね。で、問題はね、池見さんが、まだ私と知り合ったばっかりの頃に、私の名古屋の座禅会だったかな、いらして、でちょっと遠慮しがちにね、質問されたことがあって、でどういうことかというと、山下さんってなんで青空っていういわば最終兵器ですねをいきなり出してくるのかっていうね、っていうのも、まあ、セラピーの現場を知っている人なら分かるように、セラピーの現場だったら、まあ、みんなそれぞれ、まあ、実は親とのこういうことがあってとかね、奥さんとこういうことがあってとか、まあ、非常に細かな具体的な悩みがあるじゃないですか、ね、でそれを、まあ、セラピストと一緒に話していって、そしたらそれはこうしたらいいんじゃないの、こうしたらいいんじゃないの、こうしたらいいんじゃないって、まあ、非常に細かくやるわけですよね、細かくね、どうしたらいいのかってこともね、絶対に青空に触れればいいんだよってそういう話じゃなくて、だから一方はまあね、それは河本さんいろいろねあるかもしれないけど、まあ青空に触れればいいんだよってね、だから私はあんまり河本さんの例えば家族との関係とか聞かないわけですね話も話さないしね、でじゃあ奥さんとはねこういうふうに話したらいいんじゃないのとかね、そういうことを、まあ、私と河本さんが話すことはなくて、でそれよりか、まあ河本さん、まあ、そんなの全部雲だから青空に触れようってねいうことしかまあ、やらないんですよ。でも青空に触れたらもちろん結果として奥さんと関係良くなるじゃないですかね、まあ、それはいいんだけど、どうしてそんないきなり青空っていう最終兵器を持ち出してきて、その細々としたことを、やらないのってね、まあ、それが多分普通のセラピストの感覚だと思うんですよ。普通のセラピスト毎日毎日ねセラピーカウンセリングをやっている現場からするとね、ちょっと私一本がやってるのはその一人一人の具体的な事情とかっていうものを全部ちょっとあんまり見てないんじゃないのって、ね、でいきなり青空とかね行って、でそうなんだけども、それが池見さんが私らと会って間もない頃の話なのね、でそうなんだけども本当に人生って面白くて、でその後、去年ぐらいからね池見さんは青空フォーカス言うて言い始めちゃってこれ私も本当びっくりしちゃったんだけどねいや池上さんがメールが来て こういうわけで青空フォーカシングっていう名前を使い始めたのでよろしくって言われちゃってね、もうなんか私が青空を特許もね、持ってる、別に青空は私のあれね届けてるわけじゃないんですけども、ただね、でそのなぜ池見さんが青空フォーカシングっていう言葉を使い始めたか、これについても前触れたから今日は触れないですけども、でこの間の公開対談の時もね2人でやってたんですけども、まあ要するに青空フォーカシングの肝っていうのは、全てのいろんなものを雲と見て、そして雲を下から見上げるんではなくてね、雲を青空の方から見る、ね、これが青空のフォーカスングっていうね、青空フォーカスングの肝だっていうわけですね。 でそうすると、まあ、それを池見さんがクライアントをなんとかそこへ持ってきて、ほらほらちょっとね、あなたいろんな子供を亡くしたいろんな辛い思いっていうかね、あるけども、それをちょっと雲として見立てて、でそして青空へ、ね、立ってみたら、そして青空からその雲を見てみたらどうなのっていうふうに、まあ、導いていくわけね。でそうすると、あ、見たけどもこの雲をしっかりと見て、でもなんか安らぎを感じたってね、言うわけなんですよ、その人が、ね、クライアントが。で、あ、そうか、じゃあクライアントに青空に立たせて、で、全てのものを雲として見させたら非常に効果が上がるなってね、でそこから、まあ、青空フォーカシングってね、言われて、で、じゃあこの青空に立てば青空フォーカシングで、ここに立たなかったら普通のフォーカシングと、まあ池見さんは今だにそういう言葉をの違いをそういうふうに分けているんですけども、私らからするとそれあんまり重要じゃないでしょっていうねっていうのは、青空っていうのは単に雲があってこの上にある、そういう位置のことではないわけですね。それはいいです ね。だから別にこの位置に立たなくたって、もし雲っていうものをそういうふうにある場所から見たら、もうその人は青空なんですよ。青空フォーカシングなわけね。だから青空フォーカシングと普通のフォーカシングの2つがあるとは私にはとてもじゃないけど思えなくて、そのフォーカシングやってる中に青空っていう言葉が出なくても、青空って位置が出なくても、もしフォーカシングが本当に成功するのはなぜかって言ったら、クライアントが、まあ、青空に立っているからですね、っていうことなんですよ。でね、結局今マインドフルネスとかなんとかっていうことが、私ようやくいろんなの見えてきたんだけれども、本当に大きな錯覚を我々はしていて、どういう錯覚かっていうと、マインドフルネスで言われている全てのことですね、よく観察しなさいとか、好き嫌いなしにとか、いい悪いとかすぐに判断しないとか、あるかもいいとか、今ここにってね、そういう全てのことですね。でそうするとなんか私らはそういうことを一つ一つしなきゃいけないように見えちゃうじゃないですか。そしてそういうことを一つ一つすることがマインドフルネスだよねって思っちゃうじゃないですかね。だけどこれ全部ね、いや嘘とは言わなくて、これ全部錯覚なんですよ。錯覚で、こういうこと言って何を言ってるのかっていうと、要するに青空に立ちなさいよって言ってるだけなんですよ、ね、で青空に立った時に、その時あなたはマインドフルになるよ、その時結果としてマインドフルになるよ、だから結果として今ここにいるし、好き嫌いなしだし、いい悪い判断しないし、あるがままに受け入れてるし、あるがままに見てるしっていうね、なっている。だけどもこの青空に立ちなさいよって普通マインドフルの人たち言わないのね。言わないでしょ。ね、まあ皆さんだっていろんなもう本読んでたり聞いてるけども、で彼らが言ってるのは何かっていうと、この結果の方ばっかり言ってるんですよ。で結果の方行って、結果の一つ一つをただやりなさいって言っているわけね。ね。だけどもそういうのって全部結果で、本当に大事なのはこの青空に立つことなのね。なんですよ。だから今までフォーカシング、青空フォーカシングがない時もフォーカシングやってきて、ある程度、効果が上がってた、ね、 でなぜ、あ、それは体の感じに注目したから、それをあるがままに受け入れてたから、好き嫌いなしに受け入れてたから、そしてそれがフォーカシングだと思ってたけども、本当はそうではなかったんですよ。本当はそのクライアントがやっていたのは何かって言ったら、青空に立っていただけなんですよ、ね、マインドフルのみんな同じで、ヴィパッサナもみんな同じで、ね、でなのにこの青空に立っているっていう肝心要のことを言わないから、我々何なのか分からなくなった、ね、で青空に立つ前はじゃあどこにいたの、どこにいたんですか、映画の中ですね。青空に立つ前に川本さんは映画の中の登場人物だったわけですね。ですね。だから映画の中の一人の登場人物としての私ですね、まあ、雲としての私ってまあ言うけども、雲としての私をもうちょっと細かく言うと、私がの Thinking Mind は勝手に作った映画の中の登場人物としての私ですね。ね。としてずっと私らは生きていて、そして青空としての私っていうのは、この映画が終わって、映画の上映が終わったところに、立っている私ですね。それが青空としての私ですね。そう見ていけば全部話の辻褄が合うんですよ。で仏教で、まあ、ちょっとこれ今日も読めないんだけども、まあ、よく、まあ、無常を感じなさいとかね、まあ、いろんな言葉言うじゃないですかね。まあこれちょっとこの間島田さんが送ってもらったブッダの今を生きるね、あの野草者さんですね、八大人学、まあ八大人学ってね、普通日本のお寺で読んでる八大人学とはちょっと違うんですけれども、まあこの例えば、まあ、今日はこれが主題じゃないから、でもこれが典型的だからね取り上げるんだけども、八つのね、悟りの一つですね。一つ、最初の悟りはこの世が無常であることへの気づきである。すべての統治体制は滅びる運命にあり、四つの要素からなるすべての存在は空であるとともに苦しみの宿を種を宿す。人間は五運でできており、孤立した自己というものはない。そして常に移り変わり、絶え間なく生まれ絶え間なく死んでいる。すべての自己は空であり、それを滑る中心はない。心はあらゆる混乱のもと、肉体はすべての不浄な行為の森である。これらの真実を心に刻むなら、私たちは次第にサムサーラ、誕生と死の繰り返しから解放される。2番目の悟りは、欲が増せば苦しみも増すことへの気づきである。日常のすべての苦難は貪りと欲から起こる。欲と渇望の少ないものはくつろぎ、その信心は葛藤を免れる。3番目の悟りは、人間の心は常に自ら所有することを求め、決して満たされないことへの気づきである。これによって不浄なる行為は増す一方である。しかし菩薩たちは常に性欲に生きるという指針を忘れない。彼らは安らいだ簡素な生活を送りつつ、真理の道を実践し、完全な理解の達成こそが自らの人生で果たすべき唯一のことであると考える。5番目の悟りは、誕生と死の無限の繰り返しの原因は無知であるということの気づきである。それゆえ菩薩たちは常に耳を傾け、学びつつ理解と言葉の力を磨くことを忘れない。これにより生きとし生ける者たちに教え、彼らを大いなる喜びの世界へと連れていくことができる、ね。まあ、ちょっとこれ今日のテーマじゃないからあれなんだけども、要するに仏教はこの映画の世界っていうのはどうしようもなく苦しみの世界だよね。 欲とむさ、まあ、今あって欲とかむさぼりとか怒りとかね、そういうものに満ち満ちてね、ことですね。そういう世界である、ね、でそれは当然で、我々はそういう苦しみに満ちた、だけどもその映画の世界の一人として生きていた、ね、でそれをやめて青空へ。で青空っていうのは何？映画が終わった世界ですね。ですか？として見れば全部説明つくはずなんですよ。ね、つまり、まあ普通の 2.0 のマインドフルネスと、あの極楽浄土へ往生するための方法って全然結びつかなくて。結びつかないわけ、ね、だって極楽なんてそんなも存在しないね、往生するとか、ね、南無阿弥陀仏って言うだけで往生するならそれはちょっと あまりにも怠けてるよとかね、いう話になっちゃうわけね。だからそれはあくまでもやっぱり仏教から逸脱してもう仏教じゃないよってね、あのだから日本仏教っておかしいよってね、まあ、盛んに言ってるじゃないですかね。だけどこの前、さっきからずっと言っているようにマインドフルネスで今言われていることっていうのはなんか根本的にちょっと変 でこの変だっても私もずっと分かんなくて、何が変なのかなと思ったらようやく分かったんだけども、マインドフルで言われている全てのことっていうのは要するに青空に立った時に結果として起こることなんですよ。だから結果として起こることには間違い、あのそれ自体ね、好き嫌いなしとか、あの判断しないとか、今ここにいるとか、全てを受け入れてるとか、ね、全部もちろん正しいですよ。ね、だけども肝心要のことは、じゃあ要するに鴨さんどうしたらいいのって言ったら、今ここにいることでも判断なしにすることでもなくて、鴨さんがしなきゃいけないのは、青空に立つことなんですよ。その結果として今言われたことが全部実現される、ここが急所なのね。でその青空って一体何って言ったら、青空に立ってなかった私は一体何をしてたのって言ったらば、要するに映画を見て映画の中にズブズブに入っていたっていうだけの話なんですよ、ね、だからその映画の世界っていうのはもちろん苦しみの世界です。むさぼりと怒りの世界です。そして今言ったようにむさぼりが増えれば増えるほど苦しみが増えていく。ね、そういう世界ですね。ですか。で、その、まあ今日はね、映画とかなんかもう普段散々喋ってるかも言わないですけれども、もうですね、あと10分くらい、はい、言わないですけれども、その映画の夢から覚めてた時に何を発見するかっていうと、映画の世界は苦しみとかむさぼりとか怒りだとか、どんどんそれが増えていっちゃってもうますます苦しくなるとかね、そういう話ばっかり、つまり問題だらけだったわけね。問題だらけ。そしてその問題の一つ一つのをやるっていうのがセラピーってなっていた。ね、なっていた、ね。だけど今本当にやんなきゃいけないのは、この映画の中の細かな問題を一つずつ解決することではなくて、映画から出ちゃうっていうことですね。そして映画から出ちゃうってことは、映画の世界はあれは全部幻だったんだよっていうね。そしてその我々の本質は映画の外にあって、 そしてそこには一切何の問題もないから、問題がなくて我々の本質が青空である、そういう話なんですよ。だからその時我々どこにいるんですか。もう極楽へ往生してますねだから我々は極楽へ、極楽浄土へ往生して初めてマインドフルになれるっていうね。おいおい、これだと全然違うぞってね。なんだろう、マインドフルネスと極楽浄土っていうのは、マインドフルネス言ってる人が極楽浄土を否定してたじゃないですか。ね、極楽浄土なんて日本仏教、仏教じゃないよっていうね言ってた。だけども一方は全く逆で、我々は極楽浄土へ往生する、それが青空に立つこと、青空に戻ることですね。でその時にのみ我々はマインドフルになれるってことは何を意味するの。我々がどこで悩んでた、極楽浄土がピンとこなかった、西方浄土に阿弥陀様がいるなんていうのはおとぎ話だった、そしてこれはおとぎ話でピンときてないってことすら正直に言えなかった、ね、それが悩みだったわけなのね。だけど今必死になって求めていった結果、ついに我々はこの映画を出て青空に戻って、そしてその時マインドフルになった時に、まあ結果としてマインドフルになった時に何を実感できるかっていうと、ああ自分自身はもともと極楽浄土にいたんだっていうことが実感できる、ピンとくる。じゃあその時あなたはどういう状態になるの。マインドフルになるっていうね。じゃあ極楽浄土の人間としてこの先どうやって生きていったらいいのって言ったら、もうマインドフルに生きる、ね、それとまあもちろん慈悲っていうものがそうですけども、だからマインドフルというマインドフルと慈悲っていう2つでもって極楽浄土の人間として生きていくっていう、そういう話になります、ね、そうすると日本仏教が抱え込んでいた悩みもこれで解決するし、マインドフルって言われても結局何が何だか分かんなかった、ことも解決するし、マインドフルと極楽浄土が激しくぶつかり合うってことももうないし、ね、でそのセラピーの人たちがなんかこまごまこまごまで、ね、あの解決するっていうことももう必要なくて、ね、なぜならそういう問題というのは一切存在しないから。だから私らはとにかく、やるべきことはついこの映画をリアルだと信じ込んでしまう、そういう思いを手放して映画の外へ出て自分が青空にいることを自覚する。そして自覚した時にそこにはマインドフルと慈悲っていう2つのものが備わっているから、それを日常生活の中で深めていくっていうね、そういう生き方になりますね。ただこれで日本仏教の問題解決したじゃないですか。でマインドフルも解決したし、ね、あの日常の中のいろんな問題も解決したし、それから今あのブッダの八大人格も全部この通りやってるじゃないですか。ね、ね、あの、っていうことになりますね。それでね、あのちょっと一つだけ使い加えておくと、あの、今年になってもう一つプラナヤマっていうのをやりました、ね、でなぜかって言ったら今言ったように、この映画の外へ出る、どうしたらいいの。映画がまあここに上映されている、どっから、そこのプロジェクターから、ね、でだからプロジェクターのスイッチを切る、 った途端にも映画ストップします。具体的にはどういうこと？シンキングマインドを手放すこと。もっと具体的にどういうこと？微細な感覚を感じること。なぜ微細な感覚とシンキングマインドは両立不可能で、微細な感覚を感じたときにシンキングマインドは落ちていくからですね。まあ、これはもう何回も話したから今日は触れないですけども、で微細な感覚はどうやって感じるのってところで、今ね今年半年、あのヨガの先生板橋理恵さんたちとずっと突っ込んで話し合ってきたんだけども、やっぱりヨガのアーサナとプラナヤマってこれ何を目指してたのっていうと、体が微細な感覚に満たされることを目指していたって、もう言っちゃっていいんじゃないかなと、まあ、明日言おうかな、明日ねヨガの先生たちとワークショップやるのでちょっとこれを言おうかと思ってるんですけどね。あのね、でこれは私らの実感としてはそうです。まあもう今ね本当プラナヤーマを微細な感覚の瞑想の直前に今入れてるんですよ、ね、あユミさん今日ちょっとやってくださいね、15分ね、プラナヤマね。うんうん、この間やったのとね。まあ皆さんも感じるけども、やるとプラナヤマをやると、微細な感覚が本当に非常に活性化されますね。で微細な感覚を活性化されたら、そこからそれをもとに、thinking を手放して、映画の外への世界へ入っていくっていうのは非常に簡単にできる、ね。そしてね、まあ、昨日その浄土宗のお寺でやってて、まあ、あの愛知の女性が参加してくれて、非常に素直な人でね、まあ、私のインストラクションを聞いて、まあ、毎日やってたみたいなんですけど、まあ、昨日はみんなで一緒にやったから一気に進んで、まあ、強烈なあの微細な感覚が体中に出てきて、でそうすると、まあ、なんか自分の体じゃないみたいってね言って、だけどこれも変な話で、自分の体はこういうもんなんだってね、まあ、あなたが40歳だったら40年間思ってきたかもしれないけども、別に40年間思ってきたことが正しいわけじゃないわけなんですよ、ね、40年間間違ったことが大事だかもしれないわけだしね。だからもう40年間この体、50年間自分の体と付き合ってきて、自分の肉体っていうのはこういうもんだと思い込んでるかもしれないけども、それ実は思い込みかもしれなくて、もしかしたらあなたはまだ50年も生きてるのに自分の体っていうのを理解してないかもしれない、ね、そう思ってください、ね、いや体なんて分かってるよ、そんなことないですよ、そんなことない、ね、で言うのは、今まで自分の体はこういうもんなんだって思っていたことが全部崩れます、瞑想することによって。でその時に、恐怖を持たないでほしいのね。でそれはもちろん持つに決まってんだけど、私の体どうなっちゃうのってね、体変化するとせいぜい今まで皆さん経験したのはお腹痛いとかね、なんか熱があるとかね、まあ、そういう変化を散々経験したじゃないですか。歯が痛く、急に歯が痛くなっちゃうとか、なんか熱があるとかね、気持ち悪いとかね、お腹がなんかあれするとかね、まあ、こういう変化は散々今までね皆さん経験してきたと思うけども、今からやる瞑想の変化っていうのは経験したことないはずです。あれ何か体が消えてきちゃったんだけどとかね、なんか体の内と外との区別がなくなってきちゃったんですとかね。でまあ昨日のその女性も、なんか怖くなっちゃって、怖く でそれでまあ私にこれでいいんですかって言うから、まあいいよって言ってね、なって、でそうするとこの、私っていうのはこういう肉体を持っていて、ティンキングしていて、これが私だっていうような考えが全部そこで、手放されていくわけですね。でそれで極楽へ往生していくっていうね、極楽浄土へ往生していくっていうね、ことで、もう具体的になっていきます、ね、だから、もうこれで分かりますよね、映画の世界と映画から覚めたんだから。だから今までだってただ映画を見ていただけで青空から一歩も離れてはいなかったって言ったって、映画の中にズブズブだったらそれすら気づかないわけね。だから映画の中にズブズブの人は映画から覚めなきゃいけない、ね、だけど今初めて青空になったわけじゃなくてずっとそうだった、そういう話になってきます。で、まあ、本音さんで終わりますけども、本音さんという人が、まあ、あの方もそういう長生きされた方だけど、いよいよっていう時にね、お弟子さんがね、本音さんに、いよいよ極楽へ往生する、ね、時が来ましたねって言って、何を言ってんのよってね、もう最初から我々は極楽にいるでしょってね、だからなんか生きてる間はまあシャバシャバだけど、で生涯終わって生身だついてどっか極楽へ行くっていう、そんなのんきな話であるわけがなくてね、最初からも我々は極楽にいる、それをまあ我々青空としての私っていう、で映画から覚めたらもう我々はそういう極楽にいつ行くの、今ですね、ですね、はい。そうするともうこれで全部、これでまあ日本仏教の内面を解決するし、マインドフルネスの限界も突破できるし、で極楽まで行けちゃうしっていうね、いいことづくめなんですけどね、はい。そんなんでフォーカシングね、フォーカシングによって非常に簡単にティンキングや感情を手放すことができます。そして体の感じだけが残って、そしてそれをアーサナとプラナヤマを併用することによって一気に微細な感覚が活発化して、微細な感覚活発すると、もう、ティンキングマインドを手放すことは簡単にできて、そして、ティンキングマインドでできていた映画の世界から、青空の世界へ帰っていく。それが、極楽浄土へ往生する、ね。で、極楽浄土へ往生したときに、初めて、我々は二つのものを備わる。慈悲とマインドフルネスですね。でだから極楽浄土へ往生した人間として何もしなくていいんだよって話ではなくて、私はたっぷりとこの慈悲を養いでマインドフルに生きなきゃいけない、ね、そしてあ最後にこれ一つだけ付け加えておくと、この間のセッションの時に NPO の人が来て、私はね、自分を犠牲にして、まあ、いろんな途上国へ行って援助してきたんでしょうね、立派なことしてきたんですよ。だけどももう疲れてきたっていうのね疲れてきちゃったっていうのね要するに自己犠牲、自分が犠牲になって誰かの幸せにのためにやってるけど、なんか疲れてきちゃった、燃え尽きてきたってね。だからまあそう、これは生き方としては間違ってるんでしょうかってね、私もその時ちょっと何にも言えなかったんだけども、でも例えば慈悲の瞑想ね、まあこの後やりますけども、 誰々が幸せでありますようにね、言うじゃないですか。で、カモさん本当に知らない人、親しい人、あるいは嫌いだった人の幸せを願った時に一番幸せになるのは誰かって言ったらカモさん自身ですよね。もう強烈な幸せを感じるじゃないですか、ね、だから自分が犠牲になって他人を幸せにするのは嘘ですよ。そんなものは、そんなの嘘に決まってるじゃないですか、ね、だからもう 私は犠牲になるからあなただけ幸せになってなんて、そんなことされたら迷惑ですよね、本当にね。だから実際そんなこと起こらない、ね、だから誰かの幸せを願った時に私自身が最高に幸せになる、ね、そうするとその人も本当に幸せになる。だから誰も損はしない、誰も犠牲にならないんですよ。誰かが犠牲になっちゃらおかしいですよ、そんなものは、ね、っていうことをちょっと言いそうになったら、まあ、今度来た時言おうかなと思いますけどね、うん、そういう話ですね。はい、一応ね、今日はね、関西久しぶりだったので、今年半年間ねやってきたことの意味をね話して、一方案のマインドフルネスっていうのは極楽浄土へ往生するかマインドフルネスっていうこれ今度キャッチフレーズにしようかと思う。今まで青空のマインドフルネスとかねちょっと無難に話してたんだけど、極楽浄土へ往生するためのマインドフルネスっていう、ね、いうふうにしますのでね。はい、じゃあ、四愚誓願を読んでから、いよいよ法然院さん行きましょうね。
仏道無常性